Canela Dri。どうもオレンジです。
道で途中で疲れたのかな、腰をかけてあーってこう言いながら、ゆっくりおもむろにタバコを吸う、そんな人に私はなりたいなと思います。ポンです。
世の中全部タネにしよう、タネラジよろしくお願いします。
はい、
週刊ドラマ語りのコーナー、毎週ですね、いろんなドラマ、地上波でやってるドラマとか配信でやってるドラマとか幅広く、映像作品ですね、紹介しているコーナーでございますけれども、今回はね、今のところその2020年の春ドラマが進んでいるものもあれば、延期になっているものもあれば、あとこれから延期になっちゃうものもあればね、いろいろなっているので、なかなかその地上波ドラマを追っかけるというよりは、今もうネットフリックスとかアマゾンプライムビデオ中心にね、配信でいろんな作品見られるようになってますので、オレンジとポンカンそれぞれがおすすめするね、配信で見られる映像作品、ドラマ、含めて紹介していきたいなと思っております。ということでですね、まず先にじゃあオレンジの方からまとめて3本ですね、紹介していきたいなと思っております。1本目が、東京ラブストーリーというですね、言わずと知れた有名な、月9でやって、月曜日9時のねフジテレビ、月9の黄金枠を作ったと言っても過言ではない、1991年のドラマではなく、それのリメイクをですね、2020年に、つい最近、今もまだ現在進行形で、やっている最中なんですが、FOD というね、フジテレビオンデマンドを中心に、で、僕の場合は、Amazon プライムビデオでも見れたので、そちらで今見ている最中なんですが、リメイク版、令和版の、東京ラブストーリーというのが今配信されています。で、そちら、もともとはね、織田裕二さんが出たり、鈴木保奈美さんが出たり、江口洋介さんとかね、そういう方々による、いわゆる、トレンディードラマ枠というか、僕からすると1991年って本当に記憶がないぐらいなので、後からなんか、懐かしいドラマ映像みたいなもので見たぐらいで、小田和正さんはね、テケティーンっていうラブストーリーは突然にのあの曲に合わせた、カーンチセクシオみたいな、ああいう言葉だけの印象が強くて、ちゃんとそのドラマ自体見れてなかったんですけど、今回改めて今の時代の東京ラブストーリーを作ろうみたいな試みで、始まったドラマでございまして、で、脚本とかもね、ガラッと、演出もスタッフもガラッと変わっていて、基本的にはもともとの漫画原作、サイモン・フミさんによる漫画原作にのストーリーにのっとりつつ、今ならでは、2020年ならではね、例えばスマホが使われていたりとか、そういう外側の環境をちょっと移し替えて描いているような作品だったりします。いわゆるそのラブストーリーというか、一応簡単に、あらすじだけ、広告代理店に勤める長尾幹事は、地元の愛媛支部から東京本社の営業部に配属となり、東京へやってきた部長の和賀から赤名理香を紹介され、理香が幹事の仕事の面倒を見ることにと、幹事は同じく東京にいる地元の同級生三上健一から早速飲もうと誘われる。幹事がずっと密かに思いを寄せていた関口里美も来ることになり、久々の再会を懐かしんでいたが、会社にいる理香から忘れていた財布を届けるとの連絡がある。みたいな、結構ね、初回からいきなりラブストーリーを突然に始まっていきましてですね、伊藤健太郎くんが主演で長尾幹事をやってるんですけど、なんかいきなりもうどんどん恋愛みたいな、こう続けざまに来るの、おーってこんなペースで東京は動いているのかって、東京の広告代理店は動いているのかってちょっと驚かされるんですけど、物語としてはやっぱり昔ながらの形を踏襲しつつ、この関係はなんか主に4人の中でのそれぞれの関係、三角関係みたいなものがもつれるような話にはなるんですが、どうなっていくのかなっていう 楽しみもありつつ、でもなんか結構セリフとかがベタというか、元々ねのドラマで使われていたセリフをそのまま使っていたり、するパターンもあって、それは今の時代にはちょっと違うんじゃないかなみたいなところもまあありつつで、まあそんなに入り込めないけど、まあ客観的になんかね、人間関係のもつれみたいなのを見るのは楽しいかなというところなので、もともと東京ラブストーリー1991年版が好きだった方もちょっとね、Amazon プライムビデオ入ってれば気楽に見れますので、よかったらチェックしてみてください。今まだ第2話までかな、これからどんどんどんどん続いていくはずなので、よかったらチェックしてみてください。続いて、これは海外のドラマで、ドラマでございます。ウエストワールドという、まあ、これも結構有名というかね、人気のシリーズでもシーズン3まで、続いているもので、2016年からかな、日本では配信というか、まあ、スターチャンネルとかの放送とか、で、始まって、まあ、Amazon プライムビデオのね、HBO の特別なそのプランに加入する、月額700円とかかな、プランに加入すれば見られるものです。シーズン1とシーズン2は Amazon プライムビデオで、普通に、そのまんま無料で見られ、入ってれば無料で見られて、今シーズン3だけ、HBO のプランに入らないと見られないような状況でございます。で、僕は、前から見ようと思ったんですけど、なかなか着手できないでいたんですが、今ちょうどですね、シーズン3の最終回が5月24日かな、スターチャンネルと、Amazon プライムビデオの方で、同時に最終回だけちょっと延期されているので、リアルタイムというかね、なるべく、世界中の皆さんと同じようなタイミングで見られるタイミング、っていうこと、世界中じゃないか、日本だけか、日本の皆さんとね一緒に見れるということで、ちょっとそのイベント感も合わせてこのタイミングに見始めてみました。まあこの、そのコンセプトみたいな、メッセージみたいので、ちゃん作品の概要が説明されてますけど、何でもありのダークな体験型テーマパークへようこそ。アンドロイド VS 人間、アンドロイドの逆襲が今始まるということで、まあ、ウエストワールドっていう、まあ、タイトルにも込められているところはあると思うんですが、最初いわゆるその、西部劇みたいな世界観のところにという人が行くと、なんかまあいわゆる西部劇的な展開、いきなりこう銃をぶっ放したりとか、なんか犯罪者の張り紙があって、それを倒すか倒さないかみたいな話があったりとか、あとはいろんなそこでの恋愛模様が描かれたりするんだけれども、いきなりそこからちょっとシーンが変わって、なんか未来都市、未来のなんか会社みたいなところで、なんかいろんな働いている人たちがいると。で、実はその西部劇的な世界っていうのは、その未来の会社で作り出した新たなテーマパークであるってい う話なんですね。で、まあ、テーマパークの中ではいろんなドラマがプログラムとして組み込まれていて、そこに、まあ、ホストと呼ばれる存在がいるんですけど、ホストっていうのは、まあ、作られた人間みたいな、限りなく人間に近づけられたそのゲームのキャラクターみたいな存在なんですね。だからある程度自分で思考することはできるんだけど、それぞれのその動きというか、まあ、運命論に近いのかな、それぞれのやることとか話すことみたいなものは、もともと設定されてたことを言う。で、それが徐々に狂い始めてくる。自らの意思をどんどんどんどん人間に近づけられたアンドロイドが取り戻して、自分たちを支配する人間たちに復讐しようっていう話がウエストワールドになっています。そこら辺のその、まあ、基本的にもっとそれこそ演じているのは生身の人間だったりするので、アンドロイドなんだけどものすごくリアルで、そこで描かれるものもすごくてかリアルそのものなんですよね。カメラに映してるものだから、それをまあそれがテーマパークでありアンドロイドであるっていう設定を置くことによって描いているので、ものすごく細かいところまで作り込んでいて面白いですし、どういうふうにアンドロイドが、まあ 自らのね立場に気づき、運命を呪い人間に復讐していくのかという展開がすごくワクワクしながら、かつ、描かれ方もものすごくエグかったりとか、まあセックスバイオレンス全く容赦なく、描いていく作品だったりするので、かなりその心にうーってくるものがいっぱいあったりするんですけど、そういうところも含めてね、まあ、配信、まあ、向こう、アメリカとかだと、地上波でもやってたりするんだと思うんですけど、まあ、日本だと、これ、スターチャンネルでやるときも確か深夜にやってたのかな。やるぐらい、ちょっとなかなかえぐいものではあるんですが、その分スリリングな展開も多かったりするので、この機会、今、まあ、一気見するチャンスでもありますので、Amazon プライムでね、シーズン1、シーズン2見て、気に入ったら、ちょっとお金払ってシーズン3を見始めて、5月24日ぐらいに、一緒に楽しめれば、嬉しいなと思ってますので、よかったら見てみてください。ちょっと殴れてたな。じゃあ、最後もう一本だけ。これはアニメです。つい最近までね、2020年の1月5日から、地上波含めて、放送していた作品、イド・インベーデッドっていう、アニメーション作品で、今だと、ネットフリックスかな。で見ることができます。これ、まあ、いわゆる探偵もので、名探偵が謎を解決していくストーリーなんですけど、結構その裏側の設定が近未来というか、すごくファンタジー要素の強いものだったりします。ちょっとあらすじを紹介します。殺意を感知するシステム、水葉の目を用いて、犯罪事件を捜査する組織、通称クラ。そして水葉の目のパイロットとして、犯人の深層心理、殺意の世界、井戸に入り、事件を推理する名探偵坂井戸。頻発する凶悪かつ、謎大きい事件と、そこに見え隠れする連続殺人鬼メーカー、連続殺人鬼メーカー、ジョン・ウォーカーの影を追っていくということで、この、水葉の目っていうシステムの設定がすごく面白い。こう、あとある機械をこうかざすと、その街中で、殺意っていうもの、まあ、犯罪者が誰かを殺そうとしている意識っていうものを、まあ、信号で見せてくれるんですよね。あ、ここに、誰かを殺そうとしている、やつがいるっていうのを教えてくれて、それでまあ、犯罪が行われる前に未然にこう止めようっていうことをしてるんですけど、それをなかなかその殺意を誰かを殺そうとしていることが分かっても、犯人がどういうことを考えているのか、どういうふうに今から行動を起こそうとしているのかっていうことが分からないと、その時に犯人の深層心理に入っていって、そこで、描かれて、その犯人の心の中で描かれている、殺人とか、その、これ、どういうことを考えているのかっていうことをどんどんどんどん解きほぐしていくっていうストーリーなんですよね。そこの描写がね、なんかものすごく、今までに見たことがない感じ。なんか人間がの体がバラバラになってるけど、それで動いていたりとか、深層心理なんで、その、ちゃんとその現実を反映した世界にはなってないんですよね。あくまでその犯人の心の中にある世界だったりするので、そこで描写されたのは、これはまさしくアニメーションならではの表現で、それぞれの犯人の心の中をビジュアライズしていくっていうところが、すごく、面白いチャレンジだなと思わされる作品で、なかなか、他では見られることのないような描写になっていて、すごく面白いですし、実はその名探偵とされている人たちにもいろんな背景があったりとか、犯人たちもそれぞれのまあ理由があってその犯行に及んでるみたいなところも描かれていて、謎解きというかね、どういう風な展開になるのか読めないっていうところの面白さを毎回毎回楽しませてくれて、まあもうシリーズは終わってて、ネットフリックスでも最後でも見れますけど、最後まで見られますけど、 なるほど、こういうことだったのかっていうことを分からせてくれるような物語になっているので、あのなかなかね、1回目とか2回目とかすごい何回とか何が行われているのかよく分かんないかもしれないですけど、見進めていくとだんだんだんだん楽しい、ドライブがかかって楽しめていくので、よかったらまずは1話、2話、まあ3話ぐらいまでかな、見てみて、30分ぐらいなんで、まあ、気軽に見れると思います。1話ね、ぜひ見進めてみてもらえればなと思っております。長くなっちゃった。はい、じゃ あ以上の3本がオレンジのおすすめでございます。ポンカンさん、おすすめありますでしょうか。
はい、どうしたらいいですかね。このまま進めちゃえばいいんですか。
はい、そうですよ。
ちょっといろいろ思って、人とのつながりの未来を考えるみたいなことで、ちょっと、まあ僕も配信系のものをいくつかちょっと見てみたんですけど、アップロード、デジタルなあの世へようこそという作品が今 Amazon プライムビデオで、5月1日かな、配信スタートしてます。で、これが、まあ、概要だけ言うとですね、2033年の未来の話なんですね。で、死が目前に迫った人々は、6つのテクノロジー企業が経営する仮想現実のホテルにアップロードされることが可能になった。これだけ聞くとちょっとよくわからないと思うんですけど、まあ冒頭、まあ主人公が、まあとあることで亡くなりそうになるんですけど、その時に、治療しますか、それともアップロードしますかっていう選択肢を迫られるんですね。アップロードって何か、今の僕らの記憶だけじゃなくて、もうもはやその物語中では意思みたいなものもまとめてインターネット上なのかな、クラウド上に全部残しておくことが可能な時代になるっていう話なんですよ。で、その残された意思が、まるで天国にいるかのような形で、まあ僕ら見てる画面上では再現されて、生きてる人間はそこに電話ができて、おしゃべりができるっていう空間なんですね。ですから劇中で見てると、まるで、なんていうか、まあほぼ理想の空間なので、天国の、シェアハウスみたいなところに人がいっぱい並んでるみたいな感じなわけなんですよ。で、そこで描かれる、まあ、物語なんですけど、これがなんか結構シリアスと思わせつつも、まあ、結構皮肉というか、まあ、ブラックコメディといえばそうなんでしょうけど、そういう物語なんですね。で、まあ、ちょっとポイントだけ言うと、なんか、この、やられてる空間っていうのが、なんかね、今とすごい繋がってるっていうか、今でもこういうことあるんじゃないかなっていうのが、まあ一つちょっと気になるポイントとしてはあるのかなと思います。これね、近未来の話ではあるんですけど、例えば老人ホームみたいなイメージ、これアップロードっていうサービスではあるんですけど、要はお金をかけたらここまでとか、お金かけなかったらここまでみたいな、そういう線引きとかも出てくるんですね。老人ホームでもなんか似たような感じあるんじゃないかなみたいなこととかちょっと想像したりとか、あと面白いところでやっぱこの近未来っていうものの、ディティールがすごい面白くて、多分完全な自動運転とかが、実現されてたりとか、あと駐輪場みたいな概念とか、なんかその辺のところのディティールが、あ、こういう風に描くんだとか、あとね、2話で面白かったのはね、セックスのシーンがあるんですけど、これがね、非常に面白い描かれ方をしていて、あ、なるほど、今のこういう課題をこういうふうに解決していくんだと同時に、これってどうなのっていろんなこう複雑な気持ちになると思うんですけど、これはね、ちょっと見てもらえたら面白いかなと思います。で、まあ、最後に、最近リモートでドラマを作るって結構あるじゃないですか。
はいはい。
オレンジさんも何作か見てらっしゃると思うんですけど、その絵面って、まあ基本的にしょうがないですけど、やっぱその、ズームっていうか、オンラインで繋がっているっていう、こう、窓が必要じゃないですか。で、僕もそれなんとか見てて思ったんですけど、あ、なんかこれアップロードと同じだと思って。要はアップロードってデータ越しの人間なんですよね。うん、だからまあもちろんそれは本当に意思がそこにね、ね、あの、オンライン上に生息できるかどうかわからないんだけど、だけど、この窓越しでしか今繋がらないような社会の中で、あれなんか、僕らは本当に意思のある人間と語っているんだろうかっていう、なんか、もごもごしたことを思うと、なんかあのテレビドラマね、そのリモートワークで作られてるドラマとか見てても、あれなんか本当なんだろうかみたいなこととかを、まあ、あの、そういう話が、あの、そもそもあの、小日向さんと竹下恵子さんでやってましたけど、ね、まあ、なんかそういうことすら思う、はい、想像させて、僕らって一体コミュニケーションってどういうふうにしてたのかなっていうことを、ちょっとなんか、テープを巻き戻したり早めたりみたいな、なんかそういうふうな感覚になったりするので、この、あの、もちろんね、あの、ミステリー要素もあったりするんで、あの、展開も面白いんですけど、うん、こういう一個一個のディティールがすごく、むむと気になるところがありますんで、アップロードデジタルなあの世へようこそ、これちょっと面白いので、Amazon 入ってる方は、僕もちょっとまだ全部見てないですけど、一緒に見ていったら面白いかなと思います。はい。
ちなみに、はい、何分くらいです
か？ね。
一応何分くらい
ですか？最初が45分、46分で、あとはだいたい30分くらいの話なんですよね、うんうん。うん。なので、まあ割と見やすいかなとは思います。ちなみに、同じ、なんか制作を主導してる人が、なんか同じ企画もなのかな、グッドプレイスっていう企画もあって、これはあの、ネットフリックスなんですけど、ちょっと、簡単にしか紹介しませんが、これはね、まあ、死んで、天国に行った後で、いろいろ起こる物語っていう話なんですよ。
実際にこっちは天国。
そうそう。
さっきのはバーチャルな天国。
まあ、そうそうそうそう。これはまあ話がちょっとやや被るんですけど、これはね、天国に行ける、要件っていうのが決まってるって話なんですよ。まあポイント制ってことなんですけど。
わお。
で、あなたは選ばれた人なんですって、まあその中のコンシェルジュみたいな人に言われて、よかったって言った後に起こる、まあだからファンタジーっていうくくりではあるんですけど、天国って、あ、なるほど、っていうね。ちょっとそういう感じだとか。あと、まあ、未来の人とのつながりで言うと、攻殻機動隊の最新作、も、なかなか面白いかなと思います。これまあ、ちょっと、はい、はい。これもネットフリックスでやってますね。攻殻機動隊の、スタンドアローンコンプレックスっていうシリーズの、まあ、続編になってるんですけど、まあ、2045年の物語になってます。これもまあ、あれですよね。人と人と喋るときにこう、なんかコードピチャってくっつけて喋るみたいな、ディティールとして出てきますけど、うんうんうん、この辺、まあ、これが主軸じゃないんだけど、コミュニケーションがどんどん新しくなっていくってことは、まあ、それはそれただのテクノロジーだとも思ったりもするんだけれど、でも今から想像すると実態って何なのかとか、だから本当明治時代の人たち、江戸時代の人たちが、今僕らがズームで喋ってますっていうことに、これは会話なんだろうかって思うとかね。だからそういうこととかも想像したりもするので、ちょっとこの辺、まとめてみたら面白いかなということで、以上でございます。
ありがとうございます、はい。僕もじゃあアップロードちょっと見始めてみようと思います。
うん、
なんか全般的に、まあ、前も紹介したブラックミラー味が結構強いラインナップになってきましたね。
ちょっと、
近未来でありえそうな未来の、
うん、ね、まあ、そうそう。だから、ブラックミラーをすごく、うん、彷彿とさせるとは思うんですよね。うん、でも、ね、未来のことを描けば描くほど、今の自分たちのことをすごく考えてしまうのは何でかなという感じもしますね。
うん。うん、面白いです。じゃあ、ぜひ、紹介してみて、僕も、ポンカーさん紹介してくれたのを順に見てみようかなと思いますので、皆様もよかったら、ちょっと見始めてみてください。ということで、今回ですね、週刊ドラマ語りでは、2人がそれぞれおすすめする配信で見られる映像作品について紹介させていただきました。お送りしましたのは、オレンジと、
ね、ランチ、食べよ、ポンでした。
タネラジ、また。